千葉文化放送。
はい、どうも、千葉文化放送のお時間がやってきたんですけれども、毎月1回のお約束、今月のニューストップ7ということで、楽しいニュースを楽しい人たちにいろいろ語ってもらおうという、そういう企画なんですけれども、で、今喋ってるのは僕ことヒロシで、あとゲストが今日も、お二方来てまして、まずはこの方、静岡の。
はい、大とアキラのカッコカリラジオから来ました、大です。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一方はこの方。
はい、ゆとり世代ど真ん中の龍でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回と同じメンツということですね。前回のニューストップ7じゃなくて、相撲ニューストップ7だったんじゃないかということで、一部で評判だった、前回ですね。そう。なので、今回も相撲ニュース。
相撲ニュース？
いや、今回は普通にやろうかなと思いまして、まあ、淡々と進めていこうかなというふうに、ね、思ってるんですけども、はい、いや、実を言うとですね、ちょっとこれ更新が久しぶりなので、僕今調子が出てないんですよね。
ど
ういうふうにやったのかなと思って、最近、海外ドラマをまた見るようになったらば、それを見るのに時間を取られて、ネットラジオを撮ってる間がなくてですね、で、なんかその喋りの感じとかも、じゃあ海外ドラマ風に引っ張られてるのかというと、ああいう風には喋れないわけで、だから全くそういう風に喋りたいんだけれども、実力がついていかないっていう、そういう、なんていうんですか、こう、心と体のギャップに苦しんでるみたいな、そういう状態なので。
ちなみに何の海外ドラマを見てるんですか？
今見てるのはですね、スーツっていうのと、これは弁護士ものですね。法律ものではなくて弁護士ものというちょっと変わったやつと、この話はまた今度したいなと思ってるんですけども、今やってもいいんですけども、あともう一つはビッグバンセオリーっていう、これは前回というか、2回ほど前の千葉文化放送で、この番組で、特集した海外ドラマ特集の中でもゲストのデブ子さんにですね、聞いていただいた。
あ、聞くなかった。ゲストのデブ子さん、デブ子さんって聞いたことがありますね。
もうデブ子さんといえば海外ドラマ界隈では
有名な。
有名だと思います。
いろんなラジオに時々メールというか、あれをしている方なんですかね。
そうですね。なんですか。関東の方なんで、まあ現在関東の方なので、関東でネットラジオのイベントがあると、こっそり潜入したりとかするみたいですよ、よく。
そうなんですか。
有名な方。
海外ドラマって言えば、私、ゲームオブスローンズが大好きで、今度9月に第3期がようやくリリースされるんですね、日本では。
はいはい。
でもまあ、まだお高いでしょうから、もうちょっとレンタルの値段が下がってから借りようかと思って。
関数がありますからね。
そうですね。
僕はね、Hulu で見てるんですよ。月々1000円っていうやつで。
なんかその、配信される。
動画配信ですね。
おー。それはいろんなものが見れるんですか？
結構いろいろ見られますよ。ゲームオブスローンズはあったかな？どうだろう。
うん。
でも、もう、それこそ、10、20の単位じゃないですね。100っていう単位で、いろいろ見られるものがあるんで、うん、まあ、アニメもあるし、国内のドラマもあるしっていうことで、
うん。
マショジオはどうだったかな、ディスカバリーチャンネルなんかでやってるような、そういう番組もあったりとかして、大変に、テレビ配信になる
んですね。テレビ配信に。いいっすね。俺、アメリカのドラえもん見たいなと思ってるんですよ。
それはやってるかな。
アメリカのドラえもん？
アメリカでもやってるんですよ、ドラえもんが。
じゃあ、なんだろう、スネ夫とかのび太とか、あのまんまの名前なんですかね。
名前は違って、ジャイアがなんとか G でしたっけ？
なんとか G？
その名前、ミスター G じゃないけども、そんな感じの、ビッグ G とかそんな感じ
な
んですよね。スネ夫は何だったかな、で、ま
あ、
この間、
まあ、ビッグ G ってなってますね、ビッグ G。
なんですけども。
じゃあ、静香ちゃんはキャシーとかそういう感じの。アメリカンな感じになっちゃってるんですかね。
ザ・ソースとか
じゃん。スネ夫がスニーチってなってますよ。なんかある、伸びたら伸びみたいな。
うん。英語っぽい感じになってるんですね。で、なんか、ジャイアンとスネ夫が人気らしいんですよね。 あのスネ夫があのまあまあって泣きつくところあるじゃないですか、
はい、
そこであの、はいはいはい、マーミーっていうところでドッと受けるみたいな、そういう人気があるみたいです。
あ、なんか笑いのツボが違う、
共感しないみたいなんですよね、あのいじめられっ子ののび太っていうものに。
あ、まあそうですよね、なんか良くないって言いますもんね、
俺のものは俺のもの、お前のものはお前のもじゃない、俺のものっていう国家なんじゃないですか、
うん、だってね、そもそもそうですよね、そう言われますもんね、アメリカ自体がジャイアンだろう
みたいなってね、言いますもんね、うん、
まあ過去の歴史をたどっていくとそんな感じですもんね。
それそのまま人気があるって、素直、あんまりにも素直ですよね、
うん、あ、でもいいですよね、ドラえもんがアメリカで放送されて結構な数の人が見るようになったとするじゃないですか、
はいはい、
そうしたらようやくアメリカ人にアメリカは世界の警察官だとかっていうのに、いやいやアメリカは世界のジャイアンだろっていう言葉が通じるようになるっていうことですよね。
ジャイアンではないんです、
まあまあビッグ G だろって
なんか G って言うと、でも日本だとまた別の暗喩になりますもんね。
そうですね、ビッグ G ってひどいですね、ちょっとね
ゴキブリ型怪獣が
非常に嫌われるパターンです、
うん、
ということで今日のニュースなんですけれども、
はい、
はい、じゃあせっかくなのでアメリカっぽいニュースからやってみましょうか。
はい、
ランチタイム20分で24時間持続するインスタント包茎手術というニュースでして、ニューヨークの医師が提供するインスタンブリーストという技術は、注射器でちぶさに生理的食塩水を注入するインスタント包茎手術です。27歳のカリー・グッドウィンさんは彼との交際5周年記念のデートのためこの手術を受けることにしました。素敵なドレスを手に入れたので、記念日に今までで一番素敵な夜を過ごせればいいなと思っています、と ABC ニュースに話しています。包茎の効果は約24時間続きます。というニュースなんですけれども、まあこの番組にも何度もゲストに出てくださっているダイさんなんですけども、そんなダイさんの初期の、初期にこのトップ7で挙げたネタの中に、あの、パイスラっていうのがですね、
はい、
あると思うんですけども、
ありましたね。
おっぱいには並々ならぬ、興味と執着を持っている第3のまずはこの件についてしたいんですけども、どうでしょう、この
そうですね、私別に並々ならぬかはともかくおっぱいに興味がないってわけじゃないですからね。あのただこの記事見ますと、2500ドルから3500ドルっていう値段がまず一つ気にかかるところとですね、結構高くないですかね。
高いですよね、
うん、高いのと、あと
30万からってことですもんね、大体
この多分これ誰もが思ってると思うんですけど、24時間効果が続いてその後どうなるんだろうかっていう、そこじゃないですか、なんといっても。はい、どうでしょうかね、その、一回膨らますじゃないですか。
はいはい。
で、24時間経ったらどうなるんだ、どうなっちゃうんだっていうことですよね。
これで見る限りは、綺麗さっぱり消えちゃうっていうか、この包茎手術の副作用は、青あざが残ることぐらいだと話していますっていうことなんで、だから内出血して中に血が溜まったのと同じような感じになるってことなんでしょうかね。
どこに収めるんですかね。
それは
皮膚の下？
え、ね、いや皮膚の下で、要は皮一枚で間に何もないみたいな、そういうことはないですよね。どれぐらいの深さなんでしょうね。
そうなんですよ。怖いんですよね。あの俺がね心配するのは、あのすごく太ってた人が何十キロもこうダイエットをして皮が余ってるみたいなのがあるじゃないですか。
はいはい。
あそこまでいかないにしてもそんな風になっちゃうんじゃなかろうかっていうのと、なんだそれっていう、その24時間おっぱいを大きくしてというね、うん、あの肉まんとかじゃいかんのかっていう感じもありますけど、ね、よくないんだろうな、やっぱりな。
肉まんだとあの緊急事態の時に入れたら火傷しちゃうじゃないですか。
ああ、
あちちってなっちゃう。
温度的な問題で。
いや、まあ、冷ましてから入れたら大丈夫だと思うんですけど。
そうなんですか。
冷ましてる間に彼が不審に思ったらどうするんですか？
まず匂いとかで気づくかな。どうだろう。
まあ、冷凍の温める前のやつもらえばいいんですけどね。
そもそも、あと、彼との交際5周年記念のデートのためでしょ？
はい。
だから。
ってことは？
多分、もう。
昨日よりも。
いや、リアルサイズ、そう、知ってると思うんですよ。
今日の君は胸が大きく見えるねと。
見えるねって言って、まあ、デートをして、どうなんじゃいっていう感じですね。喜ぶんですかね。
ダイさんは嬉しくないですか？
いやいやいやいやいや、すごい心配になって、こう、あの、病院に行かないとダメなんじゃないかって、どうしたの、腫れてるよみたいなね、
蜂に刺されたのかみたいな、
そういう。そうなんですよ。そういうことになるんじゃないかっていうね。あ、蜂って言えばもう、この間ですね、この間か、はい、昨日ですね、私、仕事が終わって帰ろうと思ってですね、
はいはい、
出たらですね、出たとか、まあ、建物出てですね、駐車場に向かって歩いたらですね、目の前5メートルに上からですね、30匹から50匹ぐらいの蜂がバタバタバタバタ落ちてきまして。
落ちてく
る。そうなんですよ。
ってことは駆除でもしたんですか？
そうなんです。うわーって思ったらね、すいません、蜂が落ちるんで気をつけてくださいってね、この野郎ふざけんなと思ったんですけどね。蜂の巣駆除を3回か4回の人がやってたんですけども、人というか、3回か4回の職場なんで、ところに駆除部隊というか、なぜか総務課みたいな人たちが行くんですけども、やってまして、大規模に。スズメバチのね、巣を駆除してまして。
蜂の子もらってきました？
いやいやいやいや、そこまで大きくはないんですけども、もうその30匹か50匹
ぐらいの巣の中にいますよ、蜂の子が。
いると思います。巣も落ちてましたけどね。
炒めて食べたら美味しいじゃないですか。
いや、大きくなってなかったです、まだ巣自体が。
あ、なるほど。
だからね、うわーってもう、ビービりましたね。上から殺虫剤を食らった蜂の巣が、蜂の巣や蜂が落ちてきたんですけど、ラピュタのなんていうのかな、バルスって言った後のシーンみたいに、上からドバドバドバって、あ、どっかであれですね、セキュリティがはす、あれしてますね、車の。
そうだ、すいません。想像して
くれ。臨場感ありますね。なんかアーバンな感じが、
ね。そう、アーバンですね。
アーバンです。
アーバンチャンピオンですよ。
はい、街のど真ん中なので。うん、
素晴らしい、はい、まあそういう風なね、蜂のね怖さ、うん、なんで蜂の怖さの話を俺したんだろう。
蜂に刺された
んじゃないか。
あ、そうそうですね、そう、リアル蜂に刺されそうになりましたんでね、すごい心配して。下
手なドッキリよりショックですよね、それ。
そうですね、蜂に刺されたらばおしっこをかけなきゃとかってなるかもしれないですね。おしっこかけるので蜂でしたっけ、何でしたっけ。
ミミズ。
でも、いや、それはかけちゃダメなパターンです
。
そう、アンモニアが、その何でしたっけ、炎症を抑える効果があるから、おしっこをかけるといいって言うけども、実際は効果はほとんどないので、尿、うん、に含まれるアンモニアは大したことないので、だから、むしろ雑菌が入る可能性もあるので、やめた方がいいよみたいなことをよく言いますよね。
うん、そうですね。
で、リュウさんなんですけども、
はい、
まあその、蜂に刺されてでも、この24時間胸を大きくしたいなんていうシチュエーションっていうのは、そういうのってあるもんですか？
私は特にはないですけど、でもこれ、副作用とか度外視したら、その、素敵なドレスを手に入れたのでって、ここに書いてるじゃないですか、この人。
はい。
そのドレスに合わせた胸にしたかったんじゃないですか、この人。
あー、なるほど、そういうことか。
だからファッション感覚で胸を大きくしたかったんじゃないかな。まあ値段は高いですけど。
いやだけど、普通服って自分のサイズに合わせて買いません、はい、これドラクエみたいじゃないですか。素敵なドレスを手に入れたから。
うーん、まあ、でも、一目惚れしたドレスが。
ああ、そっか。
あって、でも胸が大きくないとこれはちょっと似合わないわってなって。
うん、
そんな時にこのインスタント包茎手術みたいな感じで。ブラックジャックみたいな人がこうファッとやってきて。
確かに、インスタントじゃないと、これで高級的にサイズ変えちゃうと、今着てる服が全滅する恐れがありますもんね。それは不便ですよね。
ですね。
あ、だからほら、シンデレラ体験みたいな感じで、こう、一夜だけの素敵な体験って感じで。
王子様が、あの胸の大きさを頼りに、あの女性を探してこいって、部下に言うけども、二度と見つからないわけですよ。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。なんかそういう。
なんか
それ面白いですね。24時の鐘が鳴る頃にちょうど
胸がしぼもうみたいな。
胸がしぼんだ途端に誰だか分からなくなるっていうパターンですね。
胸しか見てなかったのか。
そうそうそう。うん、あれ今の素敵な人はどこにみたいなね、本人が横にこういるのに
気づかない、うん、
これは新たなコナンの殺人のトリックとかに使われそうですね。あの胸の感触は本物だったんだ、犯人は女だって。
まずコナン触ってるのかっていうところから始まってしまうんですが。
コナン触ってるのか。そうですね。いろんな謎が、うんうん。
と どうだろう、自分はしたくないけど、まあファッション感覚でする人はいるかもしれないですね。
まあでも親からもらった体は大事にしないといけないですよね、ということで次のニュースに行きましょうか。
はい、
はい、
はい、ということで、じゃあ次ですね、スワッティング、全米で広がる悪質いたずら、偽通報でスワット出動させ動画発
信スワット
なんですが、スワットですね、米国の特殊部隊スワットが通報を受けて現場に踏み込んだ。銃を構えた隊員から手を挙げろ、床に伏せろと鋭い声が飛ぶ。しかし犯人もテロリストもいない。スワッティングと呼ばれる遊びが今全米で流行っている。偽の通報で出動させ緊迫の画面をネットを通じて生で見て楽しむ悪質ないたずらだ。これまでに400人以上がとばっちりで拘束された、というニュースなんですけれども、
はいはい、
まあそんなことがあるんだなと、アメリカって怖いなって思うニュースですけども、どう、これって遊びなんですかね。リュウさんどうです、こういう何かこういういたずらってしたことありますか。
いたずらですか。
いたずらには収まらないかもしれないですけども、
まあなんかちっちゃい頃にアリの巣をこう水入れたとか、そういうぐらいの小規模な、まあアリにとっては甚大な被害ですけど、ここまでその人員を割いてまでのいたずらはしたことがないですね。
ですよね。ダイさんはどうですか、これに近いことでありそうなのっていうと、俺こんな寿司もピザもたくさん頼んでないよみたいなのがちょっと近いのかなってしますけども
いやー、それはないですね。アリの巣に最近あのジュースをかけたことがあるんですけど。
最近ですか。
そうです、
ね、甘いものをやろうっていう優しい頃ですか。
そうです、あの外の現場で仕事したらは、あの三ツ矢サイダーをもらって、でアリの巣があったんで、ちょっと三ツ矢、アリにも三ツ矢サイダーをくれてやろうかなと思って、アリの巣の付近にね、三ツ矢サイダーをねドワーって撒いたんですよ。そうしたらまずアリの巣の中からアリがすごいびっくりしてドワーって出てきたんですね、
はい、
巣は何事って出てきて、でその後ですね、周りをねペロペロ舐めて、あれ甘えんじゃねってみたいな感じになって、すっげえアリがいっぱいたかってました、あの三ツ矢サイダーのこぼしたあたりに。
うん、アリ的には天の恵みだったんでしょうかね。
そうなんですよ。で俺はそれを見ながら、うわアリ騙されてんなって、それはあの砂糖じゃなくてなんかなんとかかんとかみたいな、その甘い、
あデキストリン、
そうそうそうそうそう、
エセ砂糖みたいな
そうそう、エセ砂糖なのに騙されてるなっていう。でこれはやっぱりアリ的には甘いから嬉しいのかなみたいなのをちょっと思ったんですけど、そういう話じゃないですよね。あの
それがもしも、アスパルテームエルフェニルアラニンみたいなものだったりすると、アリとしては甘いって思ったけど持って帰っても餌にならないってことで、このスワッティングみたいながっかりになるかもしれないですね。そのアリががっかりするところを動画に撮って楽しんだりとかしたら
アリががっかりするところをね、うん、あとあのアリ的にその一見甘いと思ったけども実は甘くなかったんで、それを舐めるために体が実は甘くないので、あの騙されるなと防衛本能を発揮して、なんていうのかな、エネルギーの消費を抑えるために逆に太ってしまうという、アリが逆に太るという現象が起きるかもしれないですね。
アリ的には太ったらいいんじゃないですかね。蓄えが、
そうそうそうそう、そうらしいんですよ。あの人間以外の生き物は、
うん、
太る方がいいらしいですね。
そうですよね、なんか、
う
ん、
そう太るというかね、エネルギーを、
はい、蓄えて、クマとかも冬眠しますもんね、蓄えて、うん。
というか、なんかね、エネルギーを得て、得るために生きてるらしいですね、生き物は。だから、例えば草食動物は、草をいっぱい食べて、
はい、
で、エネルギーに変えるじゃないですか。
はい、
ところが、その効率が著しく悪いんで、テレビで見たんですけど、こう、もう延々食べて、で、延々それを消化するのがまた大変で、
うん、
そのせいで20時間ぐらいかけて飯を食べて消化するっていうことをやるんで、なんか馬とかキリンとかなんかその手の動物は1日4時間ぐらいしか寝れないっていうか眠れない。もうあとはずっとエネルギーの摂取とその消化に費やさなきゃならないっていう。
生きるイコール食べるっていうこと
ですね。そう、それを見たんですね。で、その観点から言うと一番効率のいい生き物は、周りの生き物では猫が一番効率がいいと。あいつらはなんか餌を手に入れて、あの効率よく餌を手に入れるために、もう後の時間は寝て、 あのエネルギー消費を抑えるっていうことででしてね、14時間とか寝るんですね。
うん、
だから普通のその生き物の、人間以外の生き物の中でたくさん寝れる生き物ほど効率よくエネルギーを摂取できてるっていうことらしいんですよ。うん、
猫ってすごい。
そうなんですね。うん、
なんかうちの近所に猫おばさんみたいなのがいて、近所の野良猫を5、6匹にずっと餌をあげてるんですよね。
ほいほい。
で、なんか矯正手術とかもして。
ああ、そうじゃないですか。
そうそう、うん。で、猫的にはあのおばさんに出会えてよかったなと思って毎回見てますね。他の区域の野良猫やったら自分で餌見つけないといけないけど、
そうですね。
あのおばさんの前の猫は恵まれてな、とご飯食べて寝てればいいだけだもんな。
猫おばさん。
うん。まあ、仲良しなんで毎日挨拶したりするんですけど、通りがかったら。
え、じゃあ周りの人からは、リュウさんは、猫おばさんのダチだと思われてるんじゃないですか。
はい、あ、どうなんでしょうね。
猫おばさんの友達がいるぜって思われてるんじゃないですか。
まあ、確かにそうかもしれないです。なんか そのおばさんにお茶ごちそうになったりと、なんか、
うん、
割とな、マブダチ的な感じで私は接してるんです。
それどころか猫娘って言われてるんじゃないですか。
ああ、そうかもしれない。あいつも猫かなみたいな。
あいつも餌付けされてるなって
言われ
て
る。あいつも餌付けされてるみたいなこと、前にもしかして言われてるかもしれないですね。
そうですね。
あ、何の話してましたっけ。
あ、そうだ。あれですね。全然違う。スワッティングの話ですよね。
はい、はい。
でもこれはやばいですよね。特にアメリカとかでやったらば、取り押さえられた瞬間に、猛烈に抵抗して、あれするやつがいるかもしれないですね。
危ないですよね、そうなったら、
うん。そう。もうポケットから銃を取り出して、こう、乱射させるような、クソーって、なぜわかったーって、なんか、乱射するやつがいるかもしれないですよ。
怖いですね、ほんと。銃射会じゃなくてよかった。
うん。なぜわかったとなんかロシア語で叫びながら銃を乱射するとか。
あ、今話題のあの謎のロシア兵みたいな。
そうそうですね。アフガニスタンの言葉で喋りながらなんかこうやるとかね。うん。
もういろんな国が混じってしまってもう収拾がつかない感じに。
そうなんですよ。怖い怖い。
これでも解決策ってどうするんでしょうね。
解決策
これ。だって呼び出されたら行かないといけないんですよね、このスワットの人たちって。
まあそういうことですよね。
スワットの人たち、ああそうか。
ちょっと日本で言うと救急車に似てるのかもしれないですね。あれも呼ばれたら必ず床にはならんわけですよね。
ああそうか、このスワット自体は本物のスワットなんですね。
ああそうです、そっちのびっくりじゃないですね。スワットもびっくりですよね。嘘情報だったんってんで。
ああそういうことですよね、あれじゃないですよね、はい、あの自宅警備隊ニートとかが突入してくるわけじゃないですよね。よくあのあれに出てくる、なんだコミケに出てくる。でだんだん数が増えてるんですけどね。
なんかそういうフラッシュモブ的なものではない
んですね。ないんですか。
本物なんですね、
うん、じゃあこれは迷惑そのものですね、はい、うん、あの110番であそこのうちに悪人がいるよって言ってるようなもんなわけですね。
ですね。まあだからでもそれがすごいなっていうのか、まあ今風だなっていうのか分かりませんけれども、その通報した人がそれで特定されたらは、まあとっちめられるわけじゃないですか。でもそういうふうにならないっていうのが、
おぉ、
すごいな。
アメリカ的じゃないですかね。日本だったらその通報者の個人情報、根掘りか葉掘り、個人情報っていうか、まあ、どこに住んでて、どこの誰で、電話番号は何番でとかっていうのを聞きそうですけどね。
ああ、でもそれは聞かれても答えなければ分かんないから、ただ電話だけでも、そうそう、通報者の身元って突き止められるもんじゃないのか。
ああ、あの、表示されればいいですけどね、ナンバーポータビリ、ナンバーポータビリじゃない、なんだ、ね、ナンバーディスプレイか。
ですね。
うん。
なるほど。まあ、ということなので、はい、はい、どうぞ。
あ、いやいやいや、ネットを通じて生で見て楽しむ、緊迫の、これ、誰が撮ってるんですか、この緊迫の場面をネットを通じて生で見てって書いてますけど。
そこですよね。
うん。そこが分かんないんですけど。
それは誰かが仕掛けてるんですね、きっと。
あ、じゃあ、もうすぐあそこの家に来るから、撮影しておこうって待機してる人がいるわけですね、これじゃあ。
そうですね、きっと。
うん、でもなんかそんなの見て面白がる精神が私には分からないんですけど、これ面白いんですかね。
あとはなんだろう、ゲーム、ここで出てきた このスワッティングの被害に遭った人たちの共通点としてゲームを楽しんでいたところっていうのがあるんですよね、
はい、
だから、そのチャット機能付きのオンライン対戦のゲームとかやってて、
はいはい、
でビデオチャットやりつつっていうような状況だとしたらばどうでしょう、その、まあ、相手の顔見ながらゲームやってる状態でスワットが突入してきたらばそういったのも映りますよね。
ああ
なるほどね、なるほど、うん、
いやーでもなんかアメリカンな感性ですよね。まあアメリカンな感性って言っちゃったらあれかもしれないんですけど、それを見て楽しめるのかみたいな。
うん、まあそうですね、ちょっとこれは大変困ったことなので、誰かいいですね、こうスワッティングに対する対策を思いついたら全米スワット協会あたりに電話なりメールなりで、
スワット協会
スワット、
うん、
だなということで次のニュースに進みましょう。
はい
はい、トラック事故で炭酸飲料飛び散り爆発、群がる人々、匂いに惹かれてミツバチもそれというニュースなんですけども、中国のニュースですね、福建省で2日午前6時半ごろ、20トン積みの大型トラックがオートバイを避けようとして急ブレーキをかけたところ、車体がバランスを崩して大きく傾き、積み荷の缶入り清涼飲料水約10トン分が道路に散乱した。炭酸入りだったので、缶は次々に爆発、事故を見た人が押し寄せた。人々は無傷な缶を目指した。次に大量のミツバチがやってきた。ミツバチは破損した缶を目指した。というニュースですね。先ほど、ダイさんが三ツ矢サイダーをアリにやったっていう、
うん、
群がってきたっていう話からのつながりで、甘い飲み物に昆虫が群がってきたっていうニュースなんですけれども、
うん、
さて、こういったシチュエーションにダイさんが出くわした場合っていうのは、やはり同じようにまだ壊れてない清涼飲料水缶ジュースに群がったりとかするもんですか？
俺が群がるんですか？、うん、まあ群がりますね。っていうか、まあ水橋ごときだったらばちょっとね、挑戦してきますね、勝負を挑んでという話なのか分かんないですけど、ただ俺はこのニュースを見てですね、思ったことはですね、
はい、
このタイトルニコニコニュースですね、
はい、
あのもう一回読みますけど、トラック事故で炭酸飲料飛び散り爆発、
うん、
群がる人々、匂いに惹かれてミツバチもそれっていう、これタイトルね、結構ねすごい好きですね。
どの辺が金銭に響きました？
匂いに惹かれてミツバチもそれですね。まあそれ以前にもこう畳みかけるように、こういろいろとこうなんていうんですか、体言止めでこうシャキシャキって言っといて、最後に匂いに惹かれてミツバチもそれっていう、これがね、なんかただものではない人がタイトルをつけたんじゃないかなと思ってるんですよ。もうこれに結構心を引っ張られて、あまりニュースが頭に入ってこない。ミツバチもそれとかって書いてあるのに、あの本文の中ではミツバチがそれっていう描写が全然ないんですよ。まあそんな感じが一つですね。あとは、積み荷の価格が390万円か。結構なもんですかね、これね。まあ、中国のものは爆発がつきものってよく言いますけども。まあ、とにかく私はもうタイトルに惹かれちゃって全然です、他は。はい。
あ、このタイトルはいろいろ、なんていうんですかね、想像力を、
はい、
あの刺激するところがありますよね。だってこれが炭酸飲料が飛び散り爆発して、
爆発、うん、
で、群がる人々で、ミツバチっていうと、その爆発した清涼飲料水を浴びた人にミツバチがみたいな、そういう情景も想像することも可能なタイトルですよね。
うん。
なかなか。あのクリックさせたいっていう気持ちがよく出てますよね。頑張ってますね。
いや俺はもうミツバチはジュースにそれってのはもうなんとなくそれは分かったんですけど、ミツバチがそれってのはすごいいいなと思って。
確かにそうですね。なんでそんなミツバチに感情移入してんだって話。
うん、あでもニュース見たらよく、その文章よく見てたらば、誰か一人が手を出したさんに多くの人がそれとばかりに群がる例が多いっていう、
ええ、
だからミツバチもそれなんですね。
そのミツバチがその散乱した清涼飲料水に来るのっていうのは、それってしょうがないっていうか、むしろ微笑ましいエピソードに聞こえるじゃないですか。まあそうだよね、
昆虫
だ
し。そうですね、
もうそれと同レベルのことをここで人も集まってきて持って帰ってるのってやってると同レベルですよね。
あ、そうなんです
ね。ミツバチの話にしてそれっていう風になんだかほのぼのしたエピソード風に書いてるけども、うん、それやってるお前たちはどうなのっていうような
人間がまず来てるんですもんね。
そうなんですよね。ちょっとそういう、まあ、批判的なちょっとこう冷めた見方をしているというシニカルな文章として読んでみても面白いですね。
うん、
お前ら天からの恵みが来たぞ、それ取れ取れみたいな、そういう
人物ですね。そうですね。そう、天からって言えばね、中国の人って、はい、わかんないです。私もあの、海外ニュースの翻訳サイトを見てるだけなんでわかんないですけど。
でも昔から大さんといえば、海外ニュース翻訳サイトを見るのが得意なので、随分おかしいんじゃないですか？
ここしばらくはそうです、そうですね。で、中国の人が、中国政府のことっていうかを、天朝って言うんですね。なんか天の朝って書いて。
はいはい。
天ね、天、空、空というか天の朝と書いて天朝って言うんですけど、
うん、
天朝はどうのこうのだ、天朝はどうのこうのだっていうふうに書いてあるんですね。
そこだけ言うとなんかコンビニかなんかみたいですけどね。
そう、そうなんですよ。で、大体それ言う、使うときって、政府に対して批判的な言い方をするときに使うんですけどね。
おー、そうなんですね、
うん。そうなんですよ。批判的な、うまいこと皮肉を言うときに使うんですよ。私たちの天朝が、日本なんかに負けるわけはないとかっていうときに、
うん、
半ばその、全然ダメだっていうふうな意味合いを含んで、ただ、そのままそれをネットに書いたり、口に出したりすると、自分がどんな不利益を被るかわからないんで、褒めるような体で皮肉を言うことが多いんですね。で、それを見てたときに、この間私、とあるホテルに行ったんですけど、
はい、
宿泊客が、中国人がいっぱいいたんですよ。
ええ。
で、よくホテルとか旅館とかで、なんとか様、ご一行様とかってあるじゃないですか。
ええ。
宴会とかあったり、団体客が入ってると、歓迎の意味でこう、なんか黒板みたいなのにこう書いてありますよね。なんとかご一行様っていう。そこにね、カタカナでね、店長ご一行様って書いてあったんですよ。すごいそれが。なんだよこれって言いながら仲間は、すごいわけわかんねえな、そんな会社あんのって笑ってたんですけど、俺は、これって、中国の政府関係者じゃねえのかって思ったんですね。中国人がいっぱいいたんで。っていう話ですね。
それ、自称としても使うんですかね。
いや、わかんないけど、どうなんだろうな。
みたいな、そういう言い方ってことですよね。
そうですね。で、店長ご一行様ってカタカナで書いてあって、ってなんか、とまあ、周りの人たちはもうただただ笑ってましたけど、何の会社だよって。
うん。
という、まあ、すいません。
なるほど。いや、それはでも、まあ、不思議に思いますよね。第3でないと、そこの面白さにはなかなか気づけないところですけども。
うん、
さて、リュウさんは、このシチュエーションに遭遇した場合っていうのは、どういう行動を取ると思いますか？
多分、ぼんやり見てて、わあ、お祭りみたいって思って、多分、一人でクスクス笑ってると思うんですけど。もう、完全にパニック映画やなぁとか思って、多分、ぼんやり見てて。遠くから見てそうな感じですね。あの蜂に刺されない感じの距離で、まあ、ミツバチだから大丈夫だと思うんですけど。
なるほど。確かに、このトラックの積み荷の炭酸飲料がこう次々と破裂するっていう絵面っていうのは、うん、パニック映画とか、まあ、そういった派手な、うん、あのクラッシュシーンがあるような映画で見たことないですよね。
うん、
まだ新たな映像表現として、
あ、いいですね。
今後、期待できますね。
リアルさを出す。特に中国とかね、最近は。あのハリウッド映画の舞台になることも多いですから。
そうですよ。
中国を表すものとしてあのカーチェイスのシーンでは必ず炭酸飲料が爆発してるっていう。
トランスフォーマーでもビールとか飲んでますもんね。あの中国メーカーのビールを飲むシーンがあるんですよ。今やってるロストエイジーで。そこでその会社のビールがこう道に散乱してすごい勢いでバンバン破裂していくっていう。うちの製品の炭酸はアメリカ製とは違うからねっていう。
そこ誇っていいところなのかな。
あ、でもあのストロングってついた、なんだろう、ペプシとかでもあったと思うんですけど、はいはい、あれ、いや、強炭酸か、日本語だと、
うん。
っていうのを売りにしたものが一時期いくつか出ましたよね。
出ましたね。
だからその炭酸が強いよっていうアピールする方向性は、まあ、ありといえばありだと思います
し、ね。うん、まあ絵面的にもね、派手でいいですもんね。
ビタンさんは良くなかったもんな。ビタンさんのブームは私にとっての失われた10年でしたよ。
そんなに続かなかったじゃん。
いや、でもビターンズあんま美味しくないですよね。なんかこう気が抜けてるのかなみたいな。
そうっすね。炭酸飲みたいから飲んでるのになんでビターンズなんだっていうね。
うん、まあでも僕、おとといサイゼリアに行ったんですけども、そこでサイゼリアのドリンクバーに炭酸水ってのがあったんですけども、
お
最初うっかり水を注いでしまって、氷と間違えて水を入れちゃって、ドリンクに、コップに。それでその後は炭酸水あるって足したんですけども、そこで炭酸の水割りっていうのを発明したんですけども、飲みやすくていいですよ。
飲みやすい。
僕の試算ではですね、水7に対して炭酸3、まあ、あるいは水6に対して炭酸4、この辺がベストバランスですね。
モロの炭酸と炭酸よりも、イロハススパークリングみたいなのがちょっと弱い炭酸かなみたいな感じですかね。
そうですね。炭酸の舌触りをより楽しむことができるという、ちょっと炭酸って甘いなっていう気がするぐらいの割合っていうのは、比率っていうのはそれぐらいだというのを、もう導き出しましたね。
おー、すごい。新たなレシピか。
5対5では強すぎる、1対9では弱すぎるっていう。うんうん、まあ、その2杯しか飲んでないんですけども、だから多分間ぐらいがベストなんじゃないかと思うんですけど、ぜひですね、皆さん試してほしいですね。
はい。
ということで、じゃあ次のニュースに行きましょうか。
はい。
では、お水つながりなんですけども、ナイス、英語サイズの薄い水筒というものでして、ナイスアイデア、これは盲点でしたな。水筒ってのは何も筒型じゃなくてもいいわけですよ。通常のバッグに入れやすいサイズとなれば、マストアイテムであるラップトップや書類、ファイルと同じ形の方がいいわけですよ。だからこの水筒のアイデアには目から鱗です。ラップトップケースにも入ってしまう英語サイズの薄い水筒。他には A4 サイズとレターサイズもあります。容量は A5 が 750ml、A4 とレターサイズが 1.25L。ウォーターボトルなので保冷効果はありませんけど、カバンの中がスッキリしそうです。というニュース。ニュースじゃないですね。まあコラムなのかななんですが、一応ニュースなのか。これがキックスターターにて資金調達のためのプロジェクト進行中ということで、こういうものがありますよっていうニュースですね。はい。ということで、まあ普通水筒っていうとこういう形のものはないですけども、どちらかその水筒を持ち歩いたりとかよく使ったりとかする方っていますか？
使ってないですね。
あ、私使いますよ。
そうですか。日頃使ってる水筒に不満などございませんか？
不満ですか？量が微妙で、500ml の、なんかステンレスの水筒を2つ持ってるんですけども、
はい。
500ml だと足りなくて、2本持つと、多い？で、重い？
はいはい。
なんですよ。だから、750ml、わ、これがベストサイズじゃん。みたいな。
でも、第3のやつは多分、保冷効果のあるやつです
よ。そうなんですよ。っていうかね、保冷効果がなかったらね、あまり意味がないよな。
きついですね。
砂漠かって言いたくなりますよ。北斗の剣の世界かみたいなね。
あれ、砂漠でしたっけ？
結構砂漠的な、いつも水がないですよね。
ああ、でもそうか。
北斗の剣って読み直したらば、はい、東京とかあの辺なんですよね、初めて。
そうなんですよ。
日本じゃんっていう。
うん、日本なんですかあれって。
9X 年日本ですよ。
そうなんですよ。
ああ。
で、超初期の頃はそういう、東京のどのこうのとかって地名も出てくるんですよね、初めの。
へえ。
うん。
外国だと思ってました。
関東がどのこうのとか言ってるんですけど、うん、あれはだから、ねえ、あんな果てしない平原とかも、でも、人の足で歩いたらあるかな。うん。
セブンシーズっていうコミックがあるんですけども、
はい。
フラワーコミックスかな？
少女漫画？
少女漫画ですね。だから、ただこれ結構ハードコアで、後味の悪いというか、読んで暗い気持ちになる漫画
ばっかり？
タイトルの時に、まあ、そういったものを紹介するときによく入ってくるものなんですけども、
はい。
ですね、舞台は、何千年後かな？何百年、何百じゃないかな？まあ、結構先の未来の日本なんですけども、
はい。
ですね、まあ、その未曾有の、まあ、クライシスがやってくるということで、
うん、
人類をその冷凍睡眠だったかな、ちょっともう二十何巻で続いて、最初の方だいぶ忘れちゃったんですけども、要はその現代から文明がその崩壊するってことが分かって、で、限られた人だけをその未来に残そうと。いうふうに生き延びさせようっていうプロジェクトがあって、それの対象になった人たちが、 そのすっかり変わり果ててしまった世界で生き抜いていくっていうサバイバルものなんですけども、その、まあ、その何千年後だか何万年じゃかなっていう、まあ、本当にもう地形なんかも全然変わっちゃった日本なんですけども、やっぱりあの移動はすごく大変に描かれてますね。その距離っていうものが人の足で移動するとなると大変っていうのは、まあ、そこでつながるんですけども、
わ、はいはい、かります。確かに、移動できないですね結構ね。4キロとかまでだったらまだ我慢するけど、8キロ以上の移動となると、ああしんどいって感じになりますね。うん、ね、
歩くと大変ですね。2時間コースですね、8キロとなると、
うん、そうそうなんですよね。で、はい、だからこのあれに戻ると、これ英語サイズとか薄くてかっこいいけど飲めないでしょって、あの常温の水、
うん、
外人は常温の水飲むのかな。なんか逆に持ってたら、まあ、日本に住んでるから言うのかもしれないですけど、
はいはい、
オフィスとか至るところに自動販売機がある状態で英語サイズの薄い水筒でぬるい水を飲んでるやつを見たらば、あいつ貧乏なんじゃねえのかって思われるかもしれないですね。
じゃあそう思われないように高級な英語タイプのこの商品を用意した方がいいですね。金ピカのやつとか。
そうですね。18金の。
あいつ金あるけどもぬるい水飲んでんだなって。
そうそうそうそうそう。うん。ぬるい水。しかも、750か。750なら結構持つかもしれないけど、ぬるいのをね、750飲むのは結構苦痛かもしれないですね。
はい。飲まなくてもいいですけどね。
だって今日本だったらば、ここ、それこそ1年ぐらいは、なんか真空なんとかステンレスのあの、氷が溶けないやつが、もう全然、
はい、はいはい。
一番主流じゃないですか。
そうですね。
うん。で、水筒とかもサーモスとかなんかそういう。
うん。
うん。あれですよね。これよくキックスターターで金を集めようと思ったなっていうね。
でも水筒を持ち歩くときに丸いやつってバッグの中で場所を取るからっていう。
取る。取ります。はい。
うん。部分ではなるほどって思いますよね。
うん。
日本の暑い季節にはちょっと中にね、その液体が温まってしまうと喉を潤すという効果が薄くなってしまうので厳しいものはあるのかなと。
確かに。で、このあれですね、写真とかもかっこいい人が持ってればいけるかもしれない、あの何でしたっけ、カントリー歌手の女歌手のなんかちょっと外人のかっこいいやつとかね、ああいうやつが。
誰ですそれ。
いや、
なんか、イメージが。
名前わかんないけど、なんか金髪白人で。
ディクシーティックスみたいな感じですか。
うん、カントリー歌手のね、今、いるらしいですよね。何人なんだろう、あれ。まあ、そういう人が持てばね。日本だったら誰が持てばいいんだろうな、これ。
木村拓哉とかですか。
あー、でも、英語のね、この水筒がね、日本人のサイズからしたら結構ね、もっさりするぐらいでかい。
やっぱり、水を飲むってことは汗をかく人なんで、汗をかくっていうとスポーツマンだったりとかすると思うんですけど、野球選手とかだとこれ誰が持ったらいい感じだと思いますか、リオさん。
ああ、そうですね。オリックスの糸井さんっていう結構有名な人がいるんですけど、あの人とかやったら似合うかもしれないですね。
もうなんとなれば、これで、リポビタンで、じゃないか、オロナミン C を、巨人軍の選手がこれに入ったオロナミン C をごくごく飲むなんていうカップリングも、
ね。ああ、確かに確かに。巨人軍の選手が持ってたら結構サマーになるかもしれないですね、みんなは。
どうだろうな。坂本とか。
ああ。
わかんないですけどね。でもね、俺が思うに実用的なのはね、俺の職場のところにね、浄化総点検に来る業者が持ってくるようなね、2リットルぐらい入ってるのね、普通の水筒のでっかいプラスチックのやつ。それ飲むのかみたいなやつを、ゴーッと煽って飲んでるみたいなね。2リットルの水筒みたいなやつがね、実用的だと思いますけどね。
寸胴で赤とか青とかだけのやつですか？
そう、青とかだけのやつで。
安いやつですね。よくホームセンターなんかでも
売ってるやつ。あれはね。
絶対入っていいんですよね。
そう、あれを飲むやつは、あれを持ち上げられる体力のあるやつなんですよ。
いや、でもあれ持ってる人は男らしいなって思いますよね。
そうなんですか。
2.2 リットルですね。
そう。なんかね、すごいですね。なんか個人で持つ、キャンプに持ってくジャグみたいな、ジャグっていうのはその水がいっぱい入る樽みたいなやつだけど、うん、
取っ手の部分あるじゃないですか。
はい。
あそこを持って飲むと、ちょっと飲むときに力こぶるとかって言ってみたくなりますよね。
そうなんです。しかも飲むためには結構その全体を顔より上に持ち上げて煽らないと飲めないんで、
うん、
結構な迫力がありますよね、あれ飲んでるやつはね。
うんうんうん。
そう。ちなみに、この英語サイズの薄い水筒なんですけども、こんなかっちりしたものでなくてもよければ、スポーツ用品店なんかに行くと、あのトレイルランニングとかするときにリュックにこうセットして、そのまますぐ飲めるようなウォーターハイドレーションシステムっていうんですかね。
ああ。
チューブがつなが、チューブをこう伸ばしてきて口元に置いといて、そのまま走りながら飲んだりとかできるっていう、ああいうのに使う用の、
うんうん、
プラの水筒っていうんですかね、水袋ですよね、があるんで、ああいうものを入れておけば、
うん、
まあ結構似たようなことはできるので、まあ、あの、ビニールっていうか、何ですかね、あれは。まあその、この、ここで出てきてるような硬い容器ではないので、破損には弱いので、
うん、
一抹の不安はあると思いますけども、今すぐ実現することはできますよね。
うん。山登りの時とかに、こう、リュックのとこに入れておきますよね。
ならないっていうか、邪魔にならないし。
うん、ストローでチューチュー吸うみたいな感じでね、ストローっていうか。あれもなんかだけど、俺あれなんですよね。
はい。
見ると、ちょっと、うわ、ちょっとカッコつけてやがんなと思うんですけど、ね。
あの、本気感はありますよね。
うん、山登るときにね、富士山とかね、その、日帰りぐらいの山でね、あれを使ってね、おいおいみたいなね、なんか、感じはあるんですよ。
これちょっと、これって、どうやって洗うんですか？見てて思ったんですけど、これ。
ガシャガシャガシャガシャじゃないですか。
え？じゃあ、なんか、洗えないんですか？これ。もしかして。
いや、洗えますけど、英語って書いてありますよ。
書いてありますね。わかりやすいですね。
うん、
iPhone に入ってる CPU みたいですよね。
うん、
あ、そうなの？
うん。いや、まあ中に洗うのは、なんかブラシのようなものを入れるか、あと、そのボール状のものを入れて、で、振ってると中が綺麗になるみたいな、そういうたわしみたいなのもありませんでしたっけ？
あ、
うん、ありそう。
ありますよね。
うん、なんだろう、普通の食器みたいにガシャガシャ洗えないっていうのがすごいちょっとめんどくさいなっていうのは。思ってしまったんですけど。
言えてますね。
うん、あと、これ、なんか絶対、バッグに入れて、パンとかで誰かに当たったらバリンってなりそうなんですけど、そこは大丈夫なんですかね。
ごっちゃガラスとかなんじゃないですか？
うん。
ああ。
いや、でも本当、日本には無用ですよ。水大国ですよ、うん、日本はそれから言うと。
なんか、私、これの使い方って、中に綺麗な色の、なんか、まあ、メロンソーダみたいな、こう緑のものを入れて、お部屋に飾るぐらいのことしか私にはできないんですけど、これ。
リュウさん、緑色の水が好きなんですね。
うん、緑色の水が好きですね。うん、青汁とか、ああいう。
ああ。
いや、でも、これ実用的じゃないですよね。うん、なんか本当、うん、インテリアで飾るぐらいしか発想が出てこない。
でもなんかね、知り合いにね、あの、先輩に、ガリレオ温度計っていうのが大好きな人がいて。
ガリレオ温度計？
温度計っていうのが大好きな人がいて、あの自分の部屋にも置いてあるんですけど、
はい、
海外旅行に行くときにもわざわざガリレオ温度計を持ってくんですね。それで
ガリレオ温度計ってどういう温度計なんでしたっけ？
あのちょっと今検索してもらってもいいですかね。
検索してもらってい
いですか？
ガリレオ温度計ですよ、
うん、
俺もねあんまり知らなかったんですけど。
あー、なるほど。油の中に、比重の違う油、色のついた油が入っててみたいなやつ。
あ、見たことある。はい、
あるんだ、うん、そう。どっちかというとね、これ多分インテリアの、
そう、インテリアの多分
もんなんですね、
お店で見ましたね。
そう、ガリレオ温度計が大好きなあの知り合いがいて、自分の部屋もガリレオ温度計で固めてあって、海外旅行に行くときになんか現地の人のお土産用かなんかしてないですけど、ガリレオ温度計を持ってくんですよね。
あ、でもこれいいですね。これこそインテリアにいいですね。
うん、それでね、あれで止められるというね、あの税関というか、あの、あ止められて、
手荷物では持ち込めないですね。
そう、中国でね、止められてね、没収されたっていう。まあ、
確かになんだこれはっていうふうに言われても
、お前何を持ち込もうとしてるんだっていう。これは夏休みのなんとかで作れるらしいんで。おすすめですね。夏休みの自由研究って今言っても遅いっつーのっていう、う
ん。まあでもね、8月いっぱい、しばらくやらないで、9月に入って逃げ切れたかなと思ったけども、やっぱり持ってこいって言われて、今頭を悩ませてるリスナーの方がいたら、ぜひこのガリレオ温度計で先生を見返してやりましょうという、
そうですね。
大さんからの熱いメッセージでした。